イエス様はですね、弟子たちにこういうふうにあらかじめ言っておりました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アメン。私の証人となりますです。皆さんが聖霊を受ける根拠はここです。イエス様の証人となる力を受けます。その力を使うその使い道はイエス様を証しするためであって、皆さん自身が何かその偉大な力でもって皆さんが有名人になったり大活躍してみんなの注目を集めるためではないということを、もうここで何度も語られている通りです。聖霊はイエス・キリストの栄光を表す霊です。今日はその聖霊が弟子たちの上に充満したペンテコステを祝う礼拝です。では使徒行伝の2章1節から4節まで。小巡節の日になって、みんなが一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。アメン。ここで聖霊が満たされる現象について、まず炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまったと。そうするとですね、みんなが聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに、これ他国の言葉を話し出した。で、他国の言葉とも確かに訳せるんですが、これの元はギリシャ語はヘテロスグロッサと言います。ヘテロス、これは、異なる、違ったという意味で、で、グロッサは、したという意味、あるいは言葉という意味。英語でいうところのタンですね、したという意味です。ですからここは異なるしたを話し出したとも訳すことができます。した、このベロという言葉がこのペンテコステにおいてはキーワードに、重要なキーワードになります。聖霊充満ということがよく言われますけれども、聖霊充満の最も特徴的な印はこの舌が変わるということです。また炎によって、舌が変わるということですね。もしですね、私は聖霊に満たされている、そういうふうに言う人がいるのであれば、その人の舌は変わっていなくてはなりません。何に変わるか、自分由来からイエス様由来です。そうです。自分中心だった言葉がイエス様中心の言葉に変えられます。肉的なことを語っていた自分の栄光を追い求めるような演説から、イエス様の栄光を伝える演説へと、演説というか説教ですね、それに作り変えられます。このように聖霊が充満されることの最も特徴的な印は舌が変えられることです。ペテロすごいですね。それ以前は本当に好き勝手なことを語っていたのが、このペンテコステ以降ですよ、ペテロが本当別人って思うぐらい大胆に作り変えられて、大勢の前で、ね、最初立法学者たち、偉い議員たち、祭司長、大祭司も含めてですよ、ペテロ、一領主ペテロがイエス様を十字架につけたのはあなた方ですっていうですね、聖霊によって人は作り変えられます。人を見るのではなく神を見るようになり、神の栄光を見て、 そして神のその栄え、神様から与えられるその祝福、神様から与えられるその栄誉がどれほど素晴らしいのか、そちらの方を見るようになって、もはや人間的な栄誉を求めなくなっていきます。人間を恐れず、ただイエス様を述べ伝えること、それが最上のものと作り変えられる、聖霊に満たされるとそのようになります。今日がその聖霊降誕日ということで、ぜひこの後祈りの時間、皆さん聖霊が与えられるということを皆さん自身の唇でお祈りしてください。聖霊はイエス様を栄光化する霊であり、また聖霊が充満されることを皆さんがもし求めるとすれば、その動機は福音を述べ伝えるため、イエス様を大胆に証しするためであります。ここでですね、ペテロがこの群衆たちにこの後説教をするんですけども、ペテロはですね、それ以前この舌で持って、ね、舌が勝手にベラベラベラベラって動く癖がありましたね。ペテロが変貌山の上でイエス様の御衣が真っ白に輝き渡った。そうするとどういうふうになりましたか？イエス様がですね、御衣が真っ白に作り変えられて輝くようになったら、そしたら言葉でベラベラベラベラベラってね、自分でもわけわかんないことを喋っちゃったんですよ。
主よ、ここがいいです。ここに幕や三つを作って、そして一つは主のために、エリアのために、モーセのために、そしてここで住みましょう
そうですね、で自分で言ってることがよくわからなかったと書いてあるんですよ。だからですね、頭の中でよくよく考えもせずにブラブラブラって喋っちゃう癖がペテロにあったわけですね。でも天から声がしましたね。モーセでもエリアではない、彼に聞け。彼とはイエス様です。イエス様に聞きなさい。あの先生この先生じゃなくて、イエス様に聞きなさい。これが私の愛する子だと天から声がありましたね。ペテロはそのように戒められました。それで変わったか？変わってなかったんですね。そうです。その後イエス様が十字架に私はかかるっていう時、告白した場面があるんですが、ペテロはですね、その直前にイエス様に、あなたは私を誰だと心得るかってペテロに言いました。ペテロが答えたのは、
主はキリスト、生きておられる神の御子です。
そうです、ね、素晴らしい告白をしたんですよ。イエス様はキリスト、生ける神の子と告白して、でペテロに、あなたは幸いだと。それを示したのは、人によるものではなく神による、褒められましたね。その栄誉の言葉をいただいた直後、イエス様は、私、人の子は十字架にかからなくてはならないと言ったらですね、ペテロはですね、イエス様、ちょっと困りますよ、イエス様、そういうようなこと言われちゃう。これから私たち、ね、大いに栄えて、この新しい王になっていくんじゃないですかって、ペテロ、いや、シモンって、ね、戒められて、下がれ、サタン。あなたは神のことを思わず人のことを思ってる、戒められちゃったんですよ、ね、唇でいいこと言ったと思ったら、その次の瞬間人のことを思って、サタン呼ばわりされるほどのことを言われてしまいました、ね、ペテロからすれば、また唇で間違いを犯しちゃったって感じですね。そればかりじゃないです。十字架にかかられる前の晩、イエス様はペテロに、あなたは三度私のことを知らないと言う、あらかじめ言っておりましたけども、ペテロは、そんなことありませんって、ね、私はたとえ一緒に死ぬことに なるとしても、あなたを知らないなどとは決して言いませんとね、言っておきながら言っちゃったんですよ。その夜が明けきれる前に、イエス様なんか知らないとね、三度も人々の前で言っちゃった。しかも最後には呪いをかけてまで誓ったんですよ。その時ニワトリが鳴きました。その時ペテロはそのニワトリの声を聞いて、 自分は本当に従い尽くす愛もない唇の汚れたものだ、もうどうしようもないんだということが徹底的に思い知らされました。皆さんもないですかね。皆さんが何か決心をした、何を決心した、礼拝中はあのことをしない、このことをしない、ただ目で礼拝を、説教者を見て、耳でメッセージを聞く、そのことを決心したのに、次の瞬間またパラパラパラパラ、あらあでもないこうでもないやっちゃう、そういう性質がですね、どうしようもない、自分では直しようもない性質、皆さんにもないですかね。私は神様に従う決心をしたって、その唇からまだ乾かぬうちに嫌なことが起こると、チキショーこの野郎とかね、もう忘れちゃうんですよ。人間はとにかく不真実です。ペテロもそうでした。でもそんなペテロでも作り変えられたんです。皆さんも作り変えられます。聖霊が皆さんの上に下るとき、皆さんは力を受けてイエス・キリストの大胆な証人に作り変えられるんです。あのペテロでさえ作り変えられた。皆さんも同じです。聖霊に満たされるのであれば、皆さんには希望があります。預言者イザヤもそうでした。イザヤはですね、イザヤの5章までは本当になんか調子に乗って、人々に、ああしなければこうなると、なんかそういう大胆な予言をしてたんですが、6章に差し掛かると彼はですね、ウジヤ王の死んだその年に神様の栄光を見ました。ちょっとイザヤの6章を開いてみましょうか。6章1節にウジヤ王が死んだ年にとあるんですが、このウジヤ王というのはいい王様だったんですけども、長年いい王様を続けていたんですが、しかし、その生涯の終わりに差し掛かるときに傲慢になりました。で、自分勝手に、祭壇に神殿に入って、そして神様にお香を捧げようとしたんですが、祭司に戒められました。ウジヤ王、この神殿にお香を捧げるのは祭司の務めである、あなたのすることではない、主があなたを戒められるっていうふうに言ったら、ウジヤ王は怒り狂って、いや俺は祭壇に捧げるんだってお香を捧げる行動をやめなかった。そしたら何が起きたか、彼の額に雷病が現れたんです。で、そう、神殿に雷病を持った者は入ることはできない。で、慌ててみんなでその神殿からウジヤを連れ出して、そしてその雷病が死ぬまで、その後ですね、まあ、数年後ウジヤ王は死ぬことになるんですが、でその雷病のためにイスラエルの外の墓に葬られることになったんですよ、それは第二歴代史の、まあ、26章にあるんですが、まあ、ちょっとそれは後で、開きたいと思いますけれども、とにかくこのウジヤ王が死んだ年に、6章1節からじゃあお読みします。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼はそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために神殿のもとには揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。以前は この神様の大いなる栄光を見て、またセラフィムがこの慎み深い賛美を捧げるのを見て、いざ絶望しました。もう私はダメだ。なぜダメなのか。それは唇が汚れているからです。唇の汚れた民の間に住んでいると、どうしても汚れた唇の言葉を聞いたり、あるいは言ってしまったり、そういうことをする。そのようなことをして人は汚れに汚れの螺旋階段を降りていく。で、イザヤはそこに気づいたんですよ。この聖なる神の裾を見て、聖なる神の御使いのその賛美を見て、その慎み深いありさま、セラフィムは二つの翼で顔を覆っておりました。賛美の唇を覆って、また足を覆って、その自らの栄光を覆って、そしてただ神様に聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと賛美していました。イザヤはその圧倒的な聖なる賛美を見て、もうダメだ、もう死ぬしかないと絶望しましたけれども、しかし6節、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。アメン。祭壇からですね、炭火が来て、そしてこのイザヤの唇に触れました。そしてその触れた祭壇の火によって、唇の不義が取り除かれて、そして罪も贖われたんです。皆さんもイエス様の血潮によって不義が取り除かれ、贖われるんですね。イエス様の十字架上で焼き尽くされるかのような苦しみを受け、そして私は乾くと言いました。イエス様燃やし尽くされたんです。その燃やし尽くされている聖なる祭壇で捧げ尽くされているイエス様のその贖いによって、皆さんは唇が清められ、全てが清められたんです。皆さんは贖われるんです。贖われてからイザヤはどういう風になったか、8節以降、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わしてください。はい、神様の言葉を聞いて、神様に召し出されて、そして神様の言葉を伝えに行く。そのためにはまずこのイザヤが通ったように唇が清められる経験をしなくてはなりません。ペテロが通ったように、まず炎の下によって満たされて、そしてそれ以前の唇は洗い清められ、そして新しい神様が聖霊によって促されるままを語る異なる舌が与えられなくてはなりません。聖霊十万のその根拠は舌が作り変えられることでしたね。皆さんがもし聖霊に満たされて、そして神の御国の言葉を人々に述べ伝えていくには、まずこの舌が変えられなくてはならないんです。聖霊が与えられるとですね、さらに神様のことを知る霊が豊かにされます。聖霊に満たされるならば、神様のその光が与えられて明らかにされることが3つあります。ヨハネの福音書を開きます。ヨハネの福音書の16章、ヨハネの福音書の16章のまず7節と8節を読みます。しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。 しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。アメン。助け主、聖霊が、イエス様の元から来る。そうするとその聖霊が皆さんに罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。まず罪についてですが、9節、罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。罪といえば皆さん何が思い浮かびますかね。嘘をつくとか、姦淫を犯すとか、とにかく何か悪いこと、それが罪だと皆さん認識してるんじゃないでしょうかね。で、ここで明らかにされるのは罪について、それは彼らが私を信じないから、私すなわちイエス様を信じないこと、それが罪です。人間的な頭ではですね、なるべく罪を犯さないようにしよう、ね、我慢して嘘をつかないようにしよう、我慢して姦淫を犯さないようにしよう、まあ、いろいろ頑張るんですが、でも最も根本的な罪というのはイエス・キリストというお方を信じないこと、それがあらゆる罪の根っこになります。イエス様を信じるということを外して、ね、罪を犯さないようにしようというのを頑張るのは本末転倒です。ですからまずイエス・キリストを信じるということ、聖霊が光当てられるとますますですね、イエス様を信じないことが罪の根源なんだというのをどんどんどんどん思い知るようになっていきます。で、次2つ目、10節、また義についてとは、私が父のもとへ行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです、ね、義について、イエス様が父のもとに行き、イエス様のことをもはや私たちが見なくなること、それが義について、よくわかんないなって思いますかね。義というと何か正しいことをイメージするんじゃないでしょうかね。義は、正しさ、人の道を踏み外さないことが義だと、思うかもしれませんが、しかしここではイエス様が父のもとに行くことによって義はもたらされるんだということがわかります。なぜなら人々にはですね、もともと神様の前で義とされるようなものは一つもないんですよ。皆さんの人間由来のものでは何一つ神様の目から見て、この人は義だとなされるようなものはないんです。唯一義とされる要素はイエス様が天に昇られた、イエス様が人々の罪のために捧げ物となってくださった、犠牲のゆえに人は義とされたんです。ノアも義人と言われてますけども、ノアも捧げ物をしましたね。アベルも義人だと言われてますけど、アベルも犠牲の捧げ物をしましたね。犠牲の捧げ物ありきなんですよ。イエス様が御父のもとに行き、もはや私たちがイエス様をこの地上で見なくなること、それが義とされることです。皆さんのためにイエス様は十字架の贖いをしてくださった。それによって皆さんに義が提供された。義は人間由来ではない、イエス様由来です。そのことがますます聖霊によって示されていきます。さて、3つ目、11節、裁きについてです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。裁き、人は思います、私裁かれるんじゃないかなとか、あるいはあの人なんで裁かれないのかなとか思います。しかし裁きの本質とは、この世を支配する者が裁かれることです。皆さんある程度ですね、この支配者によって支配され影響されています。 この世を支配する者とはすなわちサタンのことです。サタンはイエス様を誘惑する時も、私はこの全世界の全てのものが私の手によって委ねられているとサタンは言いましたけども、イエス様はそれは違うと否定しませんでした。実際サタンはこの世のものを握っております。この世の富をこれと思う人に分配することが確かにできるんですけれども、しかし裁きの本質とはこの世を支配する者が裁かれたということです。もはや裁かれています。人がですね、裁きについて思い巡らすとき、その本質は人間に対する裁きよりもむしろサタンに対する裁きが聖霊によってますます示されていきます。ですから皆さん、誰か憎たらしい人いますか？あいつちょっといなくなってほしいなとか、あいつちょっと神様の裁きにあってほしいなとかね、思う方はいますか？もしですね、聖霊に満たされるのであれば、むしろそのあいつじゃなくて、その背後であいつを操っているサタンの方が裁かれるべきだということがますますわかります。ますますその人が憎たらしいじゃなく、その人をそういうふうにさせている背後のサタンが憎たらしいにますますなっていくんですよ。聖霊によって示されると。このようにですね、キリストを中心になっていくんです。聖霊の光が当てられると、ますますキリストを信じないことこそが罪だと分かるようになっていきますし、ますます自分には義がない、ただ天に挙げられたキリストのゆえに義が与えられたのだということがますます分かるようになっていきますし、ますます裁かれるべきは自分やあいつ こいつではなく、サタンこそが裁かれるべきだと分かるようになっていきます。そして聖霊の最も大切なその役割は13節以降です。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方を全ての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の意向を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるのものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。アーメン。まず御霊はですね、御霊自身のことを語るのではなく、聞くままを話します。誰から聞いたことを話すか、イエス様から聞いたことを御霊はそのまんま話すんです。皆さんも同じです。皆さんもイエス様から聞いたことをそのまんま語ればいいわけであって、皆さん自身が自ら何か考案して語り出すこと、それは主の御業ではありません。イエス様から受けたことを皆さんがそのまま語ればいいんです。また14節、御霊は私の栄光を表します。私ってイエス様ですね。御霊はイエス様の栄光を表し、またイエス様のことを受けて皆さんに知らせるんです。聖霊はイエス様を栄光化する霊です。御霊はイエス様を証しする霊です。このヨハネの福音書の記者ヨハネがですね、後に御使いから素晴らしい啓示をいただくんですが、ヨハネはその御使いに礼拝をしようとしました。ひざまずきました。そうすると御使いに戒められました。やめなさい、私もあなたたち生徒と同じように神の証を保つものです。預言の霊はイエスの証ですと御使いは言うんですよ。黙示録において、預言者の霊はキリストの証です。キリストの証が預言の霊です。皆さんが預言を語るとき、イエス様を証するんです。イエス様抜きの預言はそれは偽りです。 精霊充満されるのであれば、まずイエス様の香りがその人からプンプン漂っていれば、それは間違いありません。もしイエス様の香りではなく自分の香り、自分の栄光ばっかりで満たされているのであれば、それはちょっと疑った方がいいですね。皆さんも聖霊に満たされるように求めるべきです。ルカの福音書の11章を開きます。ルカ福音書の11章の9節から13節、非常に有名な御言葉です。ルカの福音書11章9節から13節。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょうか。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。アメン。聖霊が与えられるためには求めるんです、探すんです、叩き続けるんです。そうすればも神様は求めるものには聖霊を与えてくださいます。イエス様の十二弟子たちは、十二弟子といっても当初11人でですね、で途中、11人の、12人目を補充するんですよ。くじによって、くじはマッティアという人に当たり、マッティアが、そのイエス様の十二弟子の一人に加えられたんですが、その十二弟子の条件というのはですね、イエス様バプテスマのヨハネ以来、すなわち悔い改めから始まって、イエス様と行動を共にしてイエス様の十字架を見聞きして、そしてその復活を見聞きした、で復活のイエス様を見た、見聞きした、その人です。その人が十二弟子に選ばれる条件です。ですから悔い改めもない人はダメです。ですからイエス様の十字架を経験してない人もダメ、イエス様の復活を経験していない人もダメ、そういう人がこの十二弟子として補充されるんです。聖霊がこの聖霊降誕の前にですね、まずその補欠が行われました。出ていった人がさらに補充されたんですね。さらに優れた人がですね、そうです、補充されるんです。そうしてこのペンテコステが来ました。弟子たちは主のこの約束の言葉通りエルサレムを離れず、一つのところに集まって、そして祈りに専念していました。祈りつつ約束を待ち続け、そして時が満ちた時ですね、この使徒の2章の一節、五旬節の日になってとあるんですが、これも新改訳の脚注の直訳を見ますと、五旬節の日が満ちて、五旬節のその時が満ちた時、炎のような分かれた舌がそれぞれの上にとどまって、そして約束通り聖霊に満たされ、力に満たされました。皆さんもですね、この弟子たちのように神の都エルサレムから離れず、生徒たちと共に集まって熱心に祈って聖霊を求めるべきです。皆さんにとってのエルサレムはどこでしょうか。それは皆さん一人一人にとって違いますけれども、たとえですね、皆さんが仕事場にいたとしても、皆さんの心の内にエルサレムへのその道があるのであれば、どこででも皆さんはエルサレムとして、そしてそこで祈り求めることができます。最もいいのはですね、生徒の集まりの中から離れないことです。 生徒の集まりから離れて一人になってしまうと、どうしても心が平安でなくなってしまいますし、また力を失ってしまいます。世の終わりが近いのを見て、皆さんますます集まったりすることを集まることをやめたりせずに、ますます熱心に祈り合おうではないかと、ヘブル書に書いてある通りです。皆さん共に集まることをやめたりしないでください。そしてこの弟子たちが共に集まって熱心に祈っていたように、皆さんも熱心に祈って、そしてどうか約束の聖霊によって満ち溢れて、キリストを力強く証しする皆さんとなりますように。イエス様の名前によって皆さん自身が悪霊を追い出して、皆さん自身が新しい言葉を語り、皆さん自身の手で蛇を掴んで蛇を撃退して、聖霊に満たされるのであれば、それら全て信じる者に与えられている約束は実現するんです。マルコの福音書の16章ですね、それが書いてあります。マルコの福音書の16章の、16節から、15節から読みましょうか。マルコの16章の15から、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アメン。皆さんこれを信じるでしょうか。聖霊が与えられるのであれば、これら印が皆さんのものとなります。それは何のためか。全世界に出て行き福音を述べ伝えるためです。決して皆さん自身がなんか著名なマジシャンみたいになるためではありません。イエス様の福音を述べ伝えるために、そのような印が伴うんです。どうかイエス様の名前によって悪霊を追い出す皆さんでありますように。イエス様の名前によって新しい言葉を語る皆さんでありますように。イエス様の名前によって蛇をも使う皆さんでありますように。イエス様の名前によって毒を飲んでも害を受けない皆さんでありますように。イエス様の名前によって病人に手を置けば癒される皆さんでありますように。そしてますますイエス様の栄光を表していく皆さんでありますように、イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アメン。ではこれから皆さん自身の唇で求めてください。探してください。叩き続けてください。聖霊が与えられ、皆さんの唇が清められるように、そしてますます神を知ることが明らかにされていくようにと、どうか皆さん祈りのうちに覚えてください。 日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。アーメン。主よ、どうか息子娘たちには予言を与えてください。青年たちには幻を見させてください。老人は夢を見させてください。どうか生徒たち一人一人の上に聖霊を豊かに注いでください。聖霊を求めます。イエス様、聖霊を与えてください。あなたを大胆に証しするために、ますますあなたの御業を世が知るために、私たちに聖霊を与えてください。あなたの皆によって悪霊を追い出させてください。あなたにあって満たされて新しい言葉を語らせてください。手で蛇を掴んで火に投げ込ませてください。毒を受けても決して害を受けないようにしてください。病人に手を置けばイエス様の名前によって癒すその御業をなさせてください。生徒たちが皆そうすることによって、ますますイエス様、あなたに大いなる栄光を捧げることができるこの生徒たちでありますように。今聖霊を求めます。一人一人が聖霊を求めました。主よ、どうぞあなたが豊かに与えて、そして大胆なあなたの証人として作り変えてください。この聖霊降誕を祝うこの日を感謝し、御言葉を感謝して、また与えられた聖霊を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
主アレルヤ。主の祈りです。
主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、
御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一同の上に今も後も余々限りなくありますように。アーメン。
アーメン。